皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めてあげます。皆さん、主は今も生きておられます。この方は主を信じるあなたにとって良い方です。また主はですね、あなたの信じた通りにしてくださいます。主は良いことをしてくださる、そのことを信じましょう。この主を覚えてですね、御言葉を共に伝えてまいりたいと思います。いつものようにまずですね、東日本のためにですね、祈ってまいりましょう。支援活動はですね、続けられていますけれども、様々な問題も生じています。主が全て守ってくださるようにですね、お祈りしましょう。また、日本の教会クリスチャンが用いられるためにですね、そこのためにも祈ってまいりましょう。お祈りしましょう。神の手の上司の感謝します。主をあなたの栄光を表してください。天のお父様、あなたが素晴らしいのを表してくださいますようお願いします。天のお父様、天の父様、この祈りの時ありがとうございます。私たちの祈る祈りをすべてあなたが聞いてくださっていることを感謝します。どうぞあなたが、祈りに応えて素晴らしいことをなしてくださいますようお願いいたします。クリスチャンたちの祈りにあなたが応えてくださいますよう、またさらに私たちに祈らせてくださいますようにお願いいたします。イエスの名前によってお願いします。アーメン。さて皆さんですね、今日は、ペンテコステです。ペンテコステ、これはですね、五旬節という言葉のギリシャ語です。五旬節というのはですね、50日という意味なんですね。で、昔ですね、ペンタデカンというですね、育毛剤があったの知りませんか？古いですかね。五角形をしているからそういう名前がついたんですけどね。アメリカにはペンタゴンなんていうのもありますけども、五というのがですね、ペンタということですね。そしてペンテコステは50日目を表しているんですね。イエス様が十字架にかかられてから50日目、それがペンテコステです。その日に信じるすべての者に聖霊様が下られました。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らにいた家全体に響きがあった。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人のようにとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと、こう書かれています。その日その時、神の霊が人々に注がれた。神様の霊が注がれた。そしてこれはですね、旧約聖書に書かれていた喜びの出来事、それの実現であると言われます。ゲル書2章に書いてあります。その後、私は私の霊をすべての書に注ぐ。あなた方の息子や娘を予言し、年寄り夢を見、若い男は幻を見る。その日、私は諸民の柱目にも私の霊を注ぐと、こういうふうにですね、主は言われます。人はですね、罪を犯し神様から離れてしまいました。アダムとエヴァは神様から離れてしまいました。本来神様とのつながりの中で生きていくはずの人間がですね、それを失ってしまいました。罪を犯したがためにですね、人間の中の霊は死んでしまいました。しかしイエス様の贖いによって、信じるすべてのものに主の霊、聖霊様が注がれるようになった。新しい霊をイエス様は与えてくださった。命を与えてくださった。今年はですね、キリスト教のペンテコステとペンテコステ、五旬節ペンテコステですね、その日とユダヤ教の7州の祭りが一緒なんですね。この7州の祭りという祭りがユダヤ教にあります。で、7州というとですね、1週間は7日ですから 7×7 で49日です。で、それはですね、49日過ぎた日ということを意味するんですね。で、ペンテコステは50日目ですね。ですからそれは同じ日を表しています。で、7州の祭り、ヘブル語でシャブオットというんですが、 シャブオットとペンテコステが同じ日に祝われます。普通はですね、ユダヤ教の暦とそれとキリスト教の暦はちょっと違うんですね。それでそれが合うことはあまりないんです。ところがですね、それが同じ日になった、そしてそれが同じ日になりました。聖書にこう書いてあります。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちに平和であり、二つものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の書に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られましたと書いてあるんですが、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、ここで言われている二つのものはユダヤ人と異邦人、ユダヤ人でイエス様を信じた人と異邦人、すなわち私たちのようにですね、ユダヤ人でないものでイエス様を信じた者とということです。その2つのものを両方ともイエス様を信じているということで神様一つにされ、世の終わりに神様はそのようにしてですね、イエス様を信じる者を一つとされ、その日が近いことをですね感じさせられます。聖霊様が注がれるその人ですね、ユダヤ人の祭りの日がですね同じ時に祝われる、これはですね素晴らしいことだと思いますね。まあ、今日はですねそのペンテコステですけども、聖霊様の恵みを覚えてですね礼拝を共に捧げてまいりたいと思います。その聖書の通俗箇所を見たいと思いますけども、聖書の通俗箇所列王記第1の最後はですね、列王記第1から第2に入ります。で、列王記第1の最後は預言者エリアの活躍です。そして列王記第2でその働きはエリアからエリシャへと移ります。で、預言者エリア、列王記第1の最後の方で活躍する預言者エリアは竜巻の中をですね天に上げられていったというふうに言われます。生きたまま神様のもとへ立つ、そういう人ですね。これらのところぜひお読みください。聖書はあなたの霊に働きます。そしてあなたの信仰を励まします。あなたの信仰は神様の祝福を引き出します。皆さんぜひ聖書を読みましょう。それではですね、本日の聖書箇所を開いてまいりたいと思います。ヨハネの福音書12章1から9節、新改訳聖書2版186ページ3版約3ページのところです。田中ささみ姉妹、どうぞお願いします。
イエスは聖国の祭りの6日前に御殿にある人へ来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせた文字を書いた。人々はイエスのためにそこに残飯を用意した。そしてマルタを通用していた。ラザロはイエスと共に発作について人々の中に混ぜていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの購入300グラムとして、イエスの足に乗り、彼女の髪の毛でイエスの足を乗せた。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしている一般用ギルダが言った。なぜこの香油を300グラムとして、私一人に乗り越せなかったのか。しかし、こう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は残りの肉人であって、その店を預かっていたが、その中に収められたものをいつも残していたからである。イエスが言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のために、それを取っておこうとしてみたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるのが、私といつも一緒にいるわけではないからです。大勢のユダヤ人の群れが、イエスがそこにおられることについてやってきた。 それをただイエスのためだけではなく、イエスによって君の中から蘇ったラブロを見るためでもなく、
はい、感謝します。ではですね、主題聖句をですね、皆さん一緒に聞きたいと思います。でしょうか、はい、マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油 300g を取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。ヨハネの福音書12章3節。じゃあ今日このところからですね、葬りの日のためにと題しまして、聖書の言葉を見ていきたいと思います。今回のところですね、少し説明をしたいと思いますが、まずここにはですね、読んでいただいた箇所、ベタニアという、今日地図を出しました。ベタニア。ここにベタニアがあります。見えますかね？そっちが見えにくいかもしれない。ベタニア。ここに視界があってですね、視界に近いところにベタニアがあります。そしてベタニアからですね、ここにこう山脈があるんですね。そこにこうオリーブ山があって、そしてこの山を越えた向こうにエルサレムがあります。ベタニアからオリーブ山を越えてエルサレムに行く。そういうところにですね、ベタニアがあったわけですね。で、今読んでいただいた箇所ですね。場所はベタニアですね。そして、時はですね、杉越の祭りの6日前で、この杉越の祭り、この時にイエス様が十字架にかかられました。その祭りの前の日にですね、イエス様は十字架にかかられたんですね。皆さん、この杉越の祭りの時にイエス様は十字架にかかられました。これは非常に大切な日です。その6日前、すでにイエス様は自分が十字架にかかるということを覚悟しておられました。以前ですね、シュロの日のお話をしました。シュロの日、これはですね、2000年前ではありません。皆さんですね、まあ、今の格好ですね。で、さあ、これは今年シュロの日に人々がイエス様がね、シュロの日にエルサレムに入ってこられたことを記念してですね、集まっておられるところですね。ここでシュロの葉っぱをですね、みんなが持っているんですね。その日にですね、イエス様がロバの子に乗って、そしてエルサレムに入っていかれる。人々はですね、そのイエス様を大歓迎で迎えました。祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしていると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出ていった。そして大声で叫んだ。ホサナ、主救から主の皆によって答える方に、イスラエルの王に、王様が来た。イエス様を王様として迎えているんですね。人々はイエス様を王様として来られたということで、で、このシュロの葉っぱを地面に敷きます。まあ、土ぼこりが立たないようにですね、王様が通る道を、自分の上着を置いたり、白の葉っぱを置いてですね、整えるわけですね。イエス様はロバの子に乗ってそこに入っていかれました。しかし、それは何のためなのか。イエス様は何のためにエルサレムに行かれたのか。王様になるためでしょうか。そうではありませんでした。イエス様がエルサレムに入っていかれたのは、私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださるためでしたね。イエス様はエルサレムに行って、そして私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださって、私たちの贖いを成し遂げてくださいました。聖書を見るとですね、今回読んでいただいた箇所の次の日にはエルサレムに入られたということがわかります。ここにですね、その翌日と書いてありますね。これは今開いていただく箇所ですね。ヨハネの福音書12章の12節で、その翌日と書いてあります。で、先ほどですね、読んでいただいた箇所はですね、ヨハネの福音書の12章の1から9節なんですね。だから、その出来事のすぐ後ですね、次の日にイエス様はですね、エルサレムに入って帰る。ですから、この出来事は非常に大切なんです。だからイエス様が今から死を覚悟していかれるんですね。 その時に起こった出来事であるからです。イエス様は本当に死を前にしておられました。先ほど地図で見ましたように、ベタニアはエルサレムからすぐ近くの町です。オリーブ山を越えればそこはエルサレムです。そこで親しい友の家にイエス様は行かれました。自分の友であるラザロ、そしてマルタ、マリア、そのような者たちのところにイエス様は行って、そして時を過ごしておられたんですね。そこにはですね、ラザロが出てきましたね。このラザロ、このラザロはイエス様が死んでいたのを蘇らせてくださったラザロです。彼はですね、病気で死んでしまいました。ところがイエス様やってきてですね、墓の中にいるラザロに向かって、ラザロ出てきなさいと言うとですね、ラザロはですね、体中布に巻かれたまま出てきてですね、ミイラみたいですけども、でもそれをですね、取ってですね、そこでラザロ生き返ったんですね。まあ、そしてですね、その兄弟、姉妹であるですね、マルタとマリア、その人たちはイエス様と非常に親しい人たち。そしてですね、このラザロがよみがえったという出来事によってですね、イエス様もそしてラザロも注目を浴びていました。ちょうどですね、杉越の祭りのためにエルサレムにはたくさんの人が集まってきていました。エルサレムに向かって人々が集まってくるその時ですね、このエルサレムに近いベタニアでイエス様はラザロを蘇らせたんです。そうすると人々はこれをですね、どんなことだろうとですね、この蘇ったというラザロはどんな人だろうと、いろんな人が集まってきました。この時にラザロはイエス様と一緒に食卓についていたと書いてありますね。そしてマルタは給仕をしています。まあ、このね、マルタが給仕をしている、マルタがですね、おもてなしをしているという場面は他のところにも出てきます。マルタは本当にですね、おもてなしの賜物がある人だったと思いますね。ところがここでマリアが変わったことをしました。マリアは特別な人だと思います。以前にもこんなことがありました。ところでこのマリアはイエス様のお母さんのマリアとは違います。で、当時ですね、マリアという女の人がたくさんいたんですね、同じ名前。で、ここでですね、このマリア、ある村でですね、まあそれがベタニアですね、マルタという女が喜んでイエス様を家にお迎えしました。彼女にはマリアという妹がいました。ところがですね、このマリアはイエス様の足元に座ってずっと話を聞いていて動きません。イエス様とですね、弟子たちたくさん来ましたから、マルタは忙しいんです。マルタはいろいろもてなしのために気が落ち着きません。それで妹に言うんではなくてイエス様に言います。これはですね、マルタのですね、素晴らしいところだなと思いますね。妹であるマリアに言わずにですね、マリアがイエス様の足元にいるから、そのことをイエス様にお話しする。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。するとですね、主は言われます。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。私たちは目の前にたくさんやらなければならないことがあると思います。あのこともこのこともやらなければならない、これもやっておいた方がいい、もうそんなことを考え出したら私たちは寝る時間もないかもしれません。いや、私たちの一生全部使ってもそれを終わらせることはできないかもしれません。でもそういう中でイエス様は一つだけだ、どうしても必要なことは一つだけだ、そう言われました。そしてマリアはその一つだけを選んだんです。ですから彼女からそれを取り上げてはいけないとイエス様が言われました。 マルタはですね、今回読んでいただいた箇所でもですね、おもてなしをしていますね。そしてですね、これですね、マルタがですね、給仕をしている。で、今回のところでマリアはですね、面白いことをするんですね。このマリアがイエス様のところに香油を持ってきました。あのオーデコロンとかですね、香水とかですね、そういうものですね。でナルドの香油っていうのは結構高価なものなんだそうです。純粋なナルドの香油 300g、 香油は当時高い値段で売り買いされました。ですから女性はですね、お金を貯める代わりにこの香油を貯めるという習慣もあったそうです。またそれはですね、自分が結婚するときにそれを売ってですね、そしてその資金にする、またそれを使う、そういうふうにしてですね、あのそのために女の人たちがそれを貯めていたと思いますね。マリアは自分が貯めていたナルドの香油を持ってきました。300グラム。で、ヨハネの福音書の12章の4から5節を見るとこう書いてあります。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。ユダという人はですね、イエス様のことまで売ってしまった。またですね、彼はですね、まあ、イエス様の仲間の献金袋を預かっていたんですが、その献金袋からいつも盗んでいたとも言われますね。お金に細かい人でした。そのユダがこれは300デナリに売れるというんです。で、300デナリ、あの1デナリはですね、1日の賃金であるというふうに言われます。まあ、あのそれをですね、当時時代背景もありますので、いくらと考えるのか、1万円と考えるのか、5000円と考えるのか。でも皆さん、これ1万円と考えたら300万円、5000円と考えても150万円です。ものすごい金額ですね。それをですね、マリアはイエス様のところに持って行ってどうしたかっていうと、全部イエス様にかけてしまったんです。で、なんて馬鹿げたことをするんだと。そういうふうに弟子たちは思ったと思いますね。みんなもったいないと考えたでしょう。マリアはまたわけのわからないことをする。ね、マルタみたいにね、ちゃんと手伝いもしてくれなくて。イエス様の足元に座っているだけかと思ったら、今度はですね、香油を持ってきてイエス様にかけた。人々はそう思いました。きっとそう思ったと思います。でも皆さん、弟子たちも今から起こることをよく分かっていませんでした。今から起こること、イエス様はこれからですね、次の日にはエルサレムに入っていかれます。それは何のためですか。十字架にかかるためです。十字架で死ぬためにイエス様はエルサレムに入っていこうとしておられる。その覚悟を決めておられる。その時にマリアはイエス様のところに来て、葬りのための、埋葬のための準備、イエス様が十字架にかかられるための準備をしたんです。多分この時にですね、いっぱいかけられたその香油の香りは、イエス様が十字架にかけられたその時まで残っていたと思いますね。なかなか取れないもんだと思いますね。イエス様はですね、このマリアがかけてくれた香油、その香りの中でですね、エルサレムでの最後の歩みをされた。葬りに向かっての歩みをされた。皆さん、誰もイエス様のお心を分かっていませんでした。イエス様が何をしに行くのか、本当のことを分かっていませんでした。でもマリアはどうしていましたか。マリアはいつもイエス様のそばで、イエス様の足元でじっと話を聞いていたんです。だからマリアだけが知っていたんです。イエス様が何をしに行かれるのか、イエス様がご自分の命をお与えになりに行くのだということを、イエス様は死ぬために行かれるんだということをマリアは知っていました。だからマリアは精一杯のことをイエス様にしたんです。イエス様が自分たちのために、私の罪のためにイエス様は死んでくださる、命を差し出そうとしてくださっておられる、そのために自分のできることをマリアは探しました。そして精一杯のことをしたんです。こ これは人間の考え方からすれば馬鹿げています。しかし私たちは神様の御言葉を読み祈り、正しく神様の御声を聞き、そしてその御声に従わなければなりません。変なことをすればいいのではありませんね。でもイエス様の御心は何なのか、神様の御心は何なのか、それをですね、御言葉と祈りによって私たちは聞き、そしてそれを行っていかなければなりません。マリアのしたこのことは本当にイエス様を喜ばせました。明日イエス様がエルサレムに行かれるその前に、準備のためにマリアは埋葬のための準備のためにその香油を塗りました。皆さん、私たちがしなければならないこと、それはたくさんあります。その中で一番大切な一つ、この時もマリアは選んだ。イエス様はこの後十字架にかかって死なれました。人のことが来たのは使い合うためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。イエス様はご自分の命を与えるために来てくださいました。そしてイエス様は私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださいました。その前に、そのイエス様が十字架にかかられる前の日、イエス様は人々を前にこう言われました。弟子たちを前にこう言われました。これは私の契約の地です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。契約の地であるとですね、杯に入ったブドウ酒を取り、そして弟子たちに回して飲まされました。だからそれはイエス様が今から十字架で流されるその地を表していました。イエス様は自分たちのために血を流してくださるということを表しています。その血は罪の許しのために流されるものだとイエス様は言われました。契約の血だ、そして罪を許すための血だ、これは契約の血である、罪を許すためのものであると主は言われます。では皆さん、その結果として何が与えられるんでしょう。契約と書いてあります。契約は単に罪を許すというだけの契約ではありません。この契約は神様と人との間の関係の回復という契約なんです。人類の初めにアダムとエバが失ってしまった神様との関係、それを取り戻すためにイエス様が来られました。そしてそれが実現した。それが実現する時が来る。皆さん、イエス様はこの契約書にご自分の血でサインをされました。十字架はですね、イエス様が自分の支払いをされたということなんです。車を買ったりとかですね、家を買ったりとかするとき、契約書にサインをしますね。でお金を払います。そして大体ですね、そういう大きなものはですね、すぐにその場で自分のものになりませんね。しばらく経ってから自分のところに届きます。またそこに入ることができます。この教会を借りた時もですね、契約をして、そしてお金を払って、そしてしばらく経ってからですね、もう入っていただいていいですよということで、ここを使うことができるようになりました。イエス様が十字架にかかって死んでくださった。これによってですね、お金の支払いがされました。皆さん、ローンをですね、組まれたことがある方が、ある方はですね、わかるかもしれませんが、契約をした後ですね、その契約がきちっと行われるかどうかということが確認されます。そして、それがうまくいかないならですね、その契約はできなくなってしまいますね。例えばお金がちゃんと支払われていないならば、その契約は破棄されたりとかしますね。イエス様がきちっと契約書通りのことをされたということは何が表しているんですか。 イエス様が契約書通りのことをされたということをですね、イエス様が蘇られたことによって表されます。イエス様は十字架で死なれました。そしてその後蘇られました。ここでイエス様が契約されたそのことはちゃんと支払いが完了したということをですね表しているんです。そしてそこから日が経って、イエス様が十字架にかかられた日、契約の日から50日目、ペンテコステの日、その日に神様の約束の通りのことが起こりました。使徒の働き1章4、5節にこう書いてあります。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムは離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。まあ、水のバプテスマはこれは水を持って洗うということも意味しますけど、ね、全体がですね水によってですね包まれる。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受ける。聖霊様がその人に注がれる。聖霊様に満たされる。神様の霊がその人に注がれる。これが神様との間の契約の内容なんです。イエス様は十字架でこれを勝ち取ってくださったんです。それまで私たちと神様との間は離れてしまっていました。そしてそれを誰も回復することはできません。しかし聖霊様が信じるすべてのものに注がれる日、聖霊のバプテスマの日が来ます。ヨエル書にはこう書いてあります。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘、預言師、年寄りの夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもめにもはしためにも私の霊を注ぐ。すべてのものに神様は霊を注がれる。信じるすべてのものに神様の霊を注がれる。神様の霊が注がれる、すなわち神様とその人との関係が回復するということです。私たちは神様をですね見ることはできません。私たちは何をもって神様を知ることができるのか、それは私たちの霊をもって知りますが、私たちの霊は死んでしまっていました。でも聖霊様が注がれ、私たちの霊が生かされることによって、私たちは神様を知る、神様との関係を取り戻すのです。今日そのことを記念するペンテコステです。2000年前、イエス様の贖いによって、この契約によって聖霊様が注がれました。そして今も信じる者、求める者に聖霊様が注がれています。この聖霊様は私たちに真理を教えてくださいます。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方を全ての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、くっとままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。人間にわからないことも聖霊様を教えてくださいます。ですからでしょうかね、非常にですね優秀な科学者の中にイエス様を信じる人がたくさんいます。聖霊様によって、ニュートンもそうですね、万有引力の法則を発見したニュートンもイエス様を信じる人でした。私たちのわからないこと、そのことを聖霊様は教えてください。この霊は知恵の霊です。知識の霊です。力の霊、愛の霊です。皆さん、この聖霊様、今あなたに働いてください。この聖霊様をさらに求めて祈ってまいりましょう。そして神様の祝福の中を歩みしていただきましょう。お願いしましょう。次の課題もお願いください。 松崎姉妹を知ってたいという言葉の感謝があるようです。
ありがとうございます。